はい、おはようございます。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはモヤモヤは自分のせいにしようということでお話をしていきます。ちょっとね、朝配信が遅れましてご容赦ください。聞いていただいてありがとうございます。今日はね、ボイシーのトークテーマ、モヤモヤの正体ということで、これに沿ってね、話をしますけど、モヤモヤっていう言葉ね、私ね、好きなんですよね。好きって言うと変だけど、なんかこう、成長のチャンス、に思えるんですよね。で、モヤモヤって絶対あるじゃないですか。よくわからない悩み、このことをモヤモヤって言うと思いますけど、まあバスケのね、指導をしててね、練習が終わった後に、なんか今日の練習はね、良くなかったなと、なんかこう、いい練習とは言えないな、とはいえ何がこうでね、そう感じるのかがよくわかんないなみたいな、こういうのがね、モヤモヤですよね。まあチーム指導していれば必ず毎日のようにモヤモヤがあるわけで、はい。昨日はすっごくいい気分だったということでも、今日の練習が全然ダメだったみたいなことはよくありますよね。まあバスケットボールに限らず、学校の先生としての教員の仕事、ホームルーム授業、また個別のね、生徒対応とか、あとはまあさらには自分の、お子さんとの関係に至るまでですね、やっぱり人間関係モヤモヤ尽きないということだと思います。で、今日のタイトルにあるんですけれども、モヤモヤは自分のせいにしようというの、これ結構重要だと思っていて、まあ言い訳探せばいくらでもあるんですよね。うちのチームはね、メンバーが悪いから人が集まんないね、選手リクルートできない、体育館がね、狭い体育館しか使えない、何十分しか使えないとかですね、まあ、うちの学校は理解がないとか、まあ、何でもこう言うことはできるんですけど、まあ、そこに逃げちゃうとモヤモヤはモヤモヤのままなのかなというふうに思っています。逆にそこをですね、何らか自分にできることないかなと、自分のせいにしようということで、自責思考で行動に変えることができると、まあ、成長につながるということで私はずっとやってきたし、まあ、そういった考え方の方が成長できるということで、私はね、今日の放送を撮りたいなと思って話をしているわけですね。ちなみにこの考え方の参考文献はメンター赤羽裕二さんの0秒思考になります。多分このラジオをね、聞いていただいている方だったらもう0秒思考読んでますよね。はい、また、まだ読んでないという方がもしいたらですね、このチャプターのリンク貼っときますので、ぜひぜひ読んでみてください。0秒思考ですね。はい。で、モヤモヤが起きた時どうするかっていうと、私はね、3つのステップ大事かと思ってます。まず1つ目は A4 メモ書きをすると。A4 メモ書きをする。で、2つ目はAをメモ書きをした後に、やるべきことをトゥードゥーリストに変える、トゥードゥーリストに変えるということですね。で、3つ目はそれを1ミリでいいからやってみると、1ミリでいいからやってみるという、この3ステップが大事かなと思います。で、一番最初の A4 メモ書き、まあこれが肝心要、一番重要なところでして、まず自分の悩みをですね、頭の中でぐるぐると考えないということが大事だと思います。はい。で、A4 用紙を横置きにして、まずタイトルを書いて、その下に、4行から6行、ちょっと長めの箇条書きを1分間で書くという、これがね、0秒思考なんですね。これこそまさに本を読んでいただきたいと思うんですが、何かモヤモヤが出たら、頭の中で考えないで紙に書き出すということです。はい。まだ0秒思考読んでない方は、もうとにかく何でもいいから紙に書くと。うん、フォーマット、形、気にしない。人に見せるもんじゃないんで、とにかく書くと。だーっと書いていく、ということをやっていくのをお勧めします。ちなみに私がね、練習が終わって、すごくなんか今日はモヤモヤするなっていう日だったら、多分こんなタイトルでメモ書きをするだろうなっていうのをいくつか書きますね。まず最初に、なぜいい練習ができなかったのかっていうタイトルですね。で、いい時は何がいいのか、悪い時は何が悪いのか、とか、なぜ自分はあんな言い方をしちゃったのか、他の言い方はないのか、言われた選手はどう思ったか、ね、明日は何に気をつけるかとかですね、こんなことを思っている通りにダーッと書くんですね。今言ったので多分6個7個ですよね。で、これ1枚1分で書くんで、6、7分、まあ、10分経つ頃には相当すっきりしているということになります。で、そうすると2つ目の、トゥードゥーリストに変えるということなんですけど、最後がね、明日は何を気をつけるかみたいなところにだんだんつながっていって、じゃあ明日はこれはやろうと、これはやろうというようなトゥードゥリストに変えるんですね。まあたった一つでもいいし、まあ三つのこと、三つぐらいにしたらいいかなというふうに思います。まあ明日のね、練習の時には自分の方から明るく挨拶をしようと。まずはね、なんか暗い雰囲気で、行かないで、体育館入ったら自分の方からね、おはようっていうふうに声かけよう。まあこれが一つ目ね。それから練習中も、椅子になるべく座らずに、声をどんどん出していこうと。 コーチ自ら声を出していこうということですよね。うん、例えばですね、それからあとはですね、いい時に褒めるだけじゃなくて、悪い時もフィードバックしようとかっていうこともやったりしますよね。いい時にいいぞいいぞいいぞいいぞって言ってるだけだと、まあ選手からするとですね、まあいいぞいいぞもいいんだけど、なんかもっとうまくさせてくださいよみたいなことを思うことがあって、結構その厳しめにちゃんとねできてないものはできてないよと、これもう一回やんなと、こういうやり方でやりなというふうに厳しく言ってもらった方が選手は喜んだりするわけですね。なので、そういう感じで、もし練習としてあんまりいいものじゃなかったなとしたら、自分が良くも悪くもですね、言うべきことを言えてないっていうところに原因があるのかなというふうに、そんなふうに、まあメモ書きをもとにですね、分析して、じゃあ明日はやってみようと。ね、トゥードゥーリストとしては自分から挨拶、ね、明るく声掛け、悪いことも指摘という、この3つ、やってみようというトゥードゥーリストに変えるという、まあメモ書きを、わずか6、7枚、7、8枚するだけで、まあこんなトゥードゥーリストに落とし込むことが私はできると思っています。で、そしたら最後、実際にやってみるということで、まあ3つあるうちのですね、たった1個だけでもいいし、ね、本当に一瞬だけでもいいんで、これはよく言いますけども、習慣化のためにまずハードル下げるということなんで、そんな感じでですね、ちょっとでもやってみると、うん、もう全部できないからダメだじゃなくて、1個でもできたら、1ミリできたらよしとするっていう感じにして、まあ今日1日頑張るっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じでですね、まとめていきましょう。まあモヤモヤ、モヤモヤね、真剣にやればやるほど、よくわからない悩み、これ持ちますよね、モヤモヤ。で、そんな時はまず自分のせいにするっていう考えが大事だと。ね、他人のせい、環境のせいにするのはいくらでもできますけど、自分のせいにするといいことがあると私は思って今まで生きてきました。はい。で、具体的な自分のせいにし方は、まず A4 メモ書きをする。で、A4 メモ書きの内容をトゥードゥーリストに変える。で、そしたらそれを1ミリやってみるという、このシンプルなね、3ステップであなたのモヤモヤも成長に変わるというお話です。はい、ということでありがとうございました。このチャンネルいつもこんな感じでバスケットボール、それからコーチング、いろんな話をしております。今日の放送ちょっと1ミリでもね、役に立てば嬉しいなと思います。まあ結構私のね放送は、教員の方、コーチの方聞いていただいている方がもちろん多いんですけど、それ以外の業種の方も聞いていただいてるんじゃないかな。で、それなりに役に立ちますよね。どうでしょうね、あのバスケットのこう技術とかの話じゃない会話、特にですね、なんか自己啓発的な話してますんで、まあまあ役に立つかなと思います。もうかれこれ300回以上放送してますので、ぜひチャンネルのフォローのボタンを押しといていただいて、過去放送も聞いていただきたい、そんな風に思います。また、ハートのマークのいいねを押しといてくださるとですね、毎日更新の励みになりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ポチッと押しといてください。お手元そのままで、もうちょっと話しますね。コメント返しいきます。昨日は強豪チームがディフェンスを重視する理由ということで、結構バスケットボールの、ね、話をしましたが、でそこに対して、コメントをいただいております。結構昨日の回放送あれ好評でしたね。 ありがとうございます。ああいうバスケットの話やっぱり皆さん好きなのかな。うん、あのこういうの面白かったと思ったらいいねをしていただいて、そういういいねが多い放送を私チェックしておきますので、うん、そういうのをなるべく増やせればなと思って話をしてます。まだ聞いてないなという方はチャプターにリンク貼っておきます。よろしくお願いしますね。影島さん、オフェンスの派手さよりディフェンスの硬さという言葉印象に残りましたということでね、そうですよね、やっぱりディフェンス、僕もやっぱりディフェンスの指導は好きなので、はい、ありがとうございます。ミニバス指導してますが、チームのディフェンスルールの徹底があまりできてないことに気づかされました。スイッチ、ローテーション、いろんな守り方があることを教えてコミュニケーションを取って対応していくというところ止まりですと。まあミニバス十分じゃないですかね。スイッチ、ローテーションしなくてもいいぐらいで、うん、あのディフェンスは絶対手を抜かないよと、ディフェンスは絶対に 100% 出し切ろうねっていうチームルールでもいいと思うんですね。はい、ミニバスだったらね。ミニバスの話もしようかな。この前私もミニバスの大会見る機会あったんで、すごいいろいろ感じることあったんで、研究室の方でちょっと書こうかなこの後な。はい、ありがとうございます。井上さん頑張ってください。伊沢先生、バウンズパスの総加西だとオフェンスのことが中心に思われがちですが、前任校の春日部ではチームコンセプトが炎のディフェンスで、ディフェンスのことばかり指導してました。うん、今でもディフェンス中心に指導したいのですが、あまりにも攻められなかったりオフェンスの方が楽しいのでどうしても多くなってしまいます。すごいわかる気がしますこの気持ち。うん、地味なディフェンスに楽しみを覚えるようになるとチームは強くなると思います。本当は点数取ることよりも硬いディフェンスを目指して指導したいのですが…と。いやーすごいなんかいいですね。このお話1個の放送にしたいぐらいですね。伊沢先生、素晴らしいアウトプットありがとうございます。ぜひね、でもまあオフェンスもディフェンスもやっぱり好きな方をね、指導者がやっぱり信じてる方をやるってことでよろしいのかなと思いますので、はい、これからも応援しております。頑張ってください。宮崎さん、今の学校で1年目は軟式野球の部長を務めてました。そうなんですね。打撃も長かったですが守備練習も長かったと。 しかし守備はやったらやった分だけ硬くなりますということで、初心者の方が打った球が不規則で守りづらい練習になるから、たまにノックをさせてもらいましたと。その年は国体で全国準優勝しました。ゴール型スポーツと特性は違うと、やはり勝つためには守備が大事と学んだ1年でしたということで。なるほどね。もうどんなスポーツでも言いますよね。やっぱディフェンスが大事っていうのはね。はい。アウトプットありがとうございます。最後、七尾さん、12分前にいただきました。ありがとうございます。今日の放送を聞いてドキッとしました。これはあれですね。シュートは打つから上手くなるってやつですね。子供の試合を見ていたとき、なぜそこでシュート打つのと声に出しませんでしたが、思ってることが結構ありました。これから子供には打てるときはどんどんシュートを打つよう話しかけています。そうですね。まあ、基本はそれでいいのかなと。まあ、戦術とかね、残り時間と点差とか、その辺はいろいろありますけど、基本は積極果敢に行った方が良いのかなというふうには思います。はい、ということでありがとうございました。最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。もし興味のある方は、この放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。